声をかけていただいて、あとあの遠方からいらしていただいてありがとうございます。僕が来たやつは多分 A4 で換算すると15枚、 A3 で言うと8枚だと思いますのでご確認ください。論文の形式になっているのは、レジュメを作っている余裕がなかったので、このまま出してしまったほうが論理的破綻も見つけていただけてよいのではというこの手前勝手な理由によります。ただしあのこれを全部読むとおそらく75分とかになってしまうので、適当に端折りながらですね、進めさせていただきたいと思いますが、それでは始めさせていただきたいと思います。理論におけるこの、科学が当時の、シミっていうんですか、そういったものが最近少し注目されてまして、アメリカの人でちょっと僕名前忘れたんですが、ちょっと大きい博士論文が去年出たようです。実はそれを参照しないといけないんですけれども、一応そういうのをなんか比較的最近見つけました。できるのはちょっと分かりませんけれども、でそういう形でですね、科学的思考の意義というゼロという始まる3ページまであるところは少し端折りますけれども、大体、理論におけるこの化学といったもの、あるいは当時におけるフィジックなものとシミックなものの対立といったものは、理論がどう考えていたかというときに1ページの一番下の方ですね、ジャン・マイエというものか分かりませんが、理論を推論する中で、割と、比較的昔にご指摘を行っているというわけです。でそこでリドルの立場として2ページの頭ぐらいに行きますと、彼は実験物理学あるいは自然学と言われるところから、ケミカルなものへと立場を展開させていったのではないかとマイエは指摘するというわけですね。でこれはニュートン的なモデルから、ルエルとかですね、ブネルといったような当時の科学者に基づくの考え方に基づく、別のモデルに移っていったというわけで、それがリドルの、後年の生理学横まで、彼の思想的立場を形作って、形成しているというふうになるわけです。で、少し名前が出ましたけれども、2ページの方でリドルと化け学といったものを考えるときに、参照、必須の参照となるべきだと思われるのが、ギヨン・フランスワ・ルエルという王立庭園で開講していた化け学講義の、化け学の担当者ですね。で、彼の講義をディドロとか、まあ、例えばルソーなんかも聞いていたというのはエピソード的によく言われますし、でとりわけディドロはですね、ルエルの講義録といったものを、刊行しようとして書いていって、趣向を見に行ったら趣向で900ページあったので、ちょっとさすがにこう無理だったのですけれども、一応なんかそのような刊行計画もあったというわけで、前週にも円盤の方に少し入っています。でそこから少し論考とかを作ったりもしていますが、今回はそこは触れませんが、とりあえずルエルといった人が大きな存在としてあったというのがまた後でも出てきます、ね、でそしてですね、メイエといったものはそうしたルエルとの影響関係からですね、リドルがルエルから2ページの段落の経験とかだと思いますが、普遍的科学化学に基づく世界観、すなわち普遍的な錬金釜としての世界図を獲得したのだというふうにメイエは、結論付けているわけです。でこうした観点からですね、その他の百科全書項目なども読まれるのではないだろうか、メイエのやり方を少し、他のテキストによって補足する形でもう少し正確に理論の概念形成といったものを追いかけることができるのではないかという形が今回の試みです。3ページの方に移っていきますが、通達していただいた帝王と同じような仕方で、百科全書の項目カオスと新知学者ですね、そして1770年の理論の著作物質温度に関する哲学的原理といった3つを通して、問題形といったものが浮かび上がってくるんじゃないかという試みになります。3ページの1、理論における科学的世界観というところに入ります。この辺りから少し普通の読み上げになってしようかと思いますが、レスター・クロッカーが著作「リドル」におけるカオス的秩序で述べているように、カオスとはリドルの世界観にとって基本となる概念だ。例えば盲人諸会において全ての存在は束の間の形態しか持たない可変的なものであり、秩序とはその世界の中で垣間見える一瞬の箇所でしかないということが、盲人の幾何学者ソンダースの臨時の言葉によって表されていくということからも、リドルにおけるカオス概念の重要性は想起されるというわけです。盲人書簡の発行から数年後、1753年に刊行された百科全書第3回におきまして、リドルはカオスという項目を執筆している。この項目において記述の基盤となっているのは、放課状態にあるリドルの化学的な思考だと考えられるものの、そのコノテーションは現代まであまり分析されているとは言えないと。そこでまず項目カオスに見られる化学的な世界観を精査し、ざっと見ていくことによってですね、カオスの位相を確定させることにしてみましょうというわけです。 リトルワック項目カオスにおいてカオスという観念が発生した源をモーゼが執筆したとされる創世記の記述に着せて説明しています。モーゼは世界を最初は不定型な塊でしかないものとして記述し、その塊をさまざまな要素が秩序なく入り乱れるカオスとして見なしていました。リドロはさらに、モーゼはこの原初的なカオスの世界が自らできていると、見なしていたのだというふうに述べています。引用は、百科全書の項目からです。実際モーゼによれば、この塊は水で覆われていると。そして古代の哲学者のうち幾人かが、このカオスは水の塊でしかないと主張した。けれどもこれを海や純粋な元気の水と理解してはならない。そうではなく、これは一種の泥であって、それが発酵することによって、時の中でこの世界が作り出されたに違いなかったというわけです。世界の起源に水の存在を見出すこのような考え方をディドロはモーゼの自然学と名付けています。もちろん引用した部分からも見られますように、ここでディドロが述べている水とは、正確には化学的な意味での元気な水、元気の水ではないというわけですね。ディドロはここでカドバースやグロツィウスといった同時代の宇宙論者の考えを参照しながら、この水は世界において通底するものであって、世界の混沌を動かす愛とのアナロジーに置かれるとします。いわば起源の水とは世界における霊としての機能、霊として機能しているというわけです。ここでは創世記の冒頭にある神の霊が水の峰表を動いていたと、アクアペールスピリットムモベトゥールという一節が解釈の基本を成しています。すなわち、この水は世界がまだ闇と光に分かたれる以前から存在していたものであり、それゆえ哲学においても神話においても、これは引用なんですが、最も古きものとして存在しているというわけです。水とは原初の混沌とともにあった気体であって、この混沌と水の記憶が世界が廃止される以前に人類のあらゆる人々にとって存在していたというふうにされるわけです。次の引用も、カオスからですが、カオスの観念がモーゼに特有のものであったかと考えることから離れても、それでもなおですね、上で述べられていたことについて次のように結論付けることにしよう。すなわち、野蛮であれ、文明化されたものであれ、あらゆる人々は世界の配置に先立つ混沌と闇の状態についての記憶を持ち続けていたように見えると。また、この伝統が実際には人々の無知と詩人の想像力によってひどく歪曲されてしまったが、そうした人たちが混沌の観念を組み出してきた源は私たちと彼らとに共通しているらしいのだ。こうした観点に基づいて、ディドロはデカルトやスピノザに代表されますのありゆである体系的な哲学者たちの物質観を批判します。物質の主要な属性を延長と運動とに分離し、その2つの主要さえあれば世界を構成することが可能だと考えたデカルト流の形而上学的な物質論、物体論は、原初の水の存在の忘却の結果成立するものでしかなく、それゆえある仕方で無神論に陥らざるを得ないというふうにディドロは、言うわけですね。体系的な哲学者たちはあらゆる存在をあらゆる方向に動く均質な物体から抽出してくるのみであって、そこにおいては起源の混沌において存在していたいわばカオス的な秩序というものが無視されてしまっているのではないかと。モーゼの自然学はそれ自体厳格なアクテと意識とにより各々の事物の本性と機能とに規則を与えるものであって、それは原初の状態の世界を維持するものであったが、延長を物質的世界の主要な属性とみなす機械論的な説明体系は、この原初の規則を忘却しているのではないかというわけです。この点からすれば、ディドロにとっては同時代の機械論よりも古代の原始論の方に妥当性が認められることになります。カオスの認識といったものは機械論的な理解を括弧に入れて、もう一度世界を原始論的解釈のもとへと差し向けるわけです。これは少し論点を先取りすることになるんですが、そこにおいて超越的な生成と呼ばれてきたものが物質に内在的な固有性として考えられるというふうになるわけです。項目カオスに見られたディドロにおけるモーゼの自然学の用語は、機械論的形而上学に含まれる無神論を暴くと同時に、より古き地に基づいた原始論的立場を称揚することにその本質があると。そこにおいては神が運動の第一の原因である不良の同者ではないというわけです。神の性質、言い換えれば神聖性は、水を起源とした物質そのものに内在する性質に認められなければならない。原初の水という起源の物質は世界の霊性とのアナロジーに置かれると。いわばこの項目においては、世界の構造を通しているところの自然学的、物理学的見解と捉えることを否定するとともに、内在的な力を有する物質観が神話解釈と同時性的なものとして正当化されているわけです。カオスとは同じところですが、神話的でもあり、哲学的でもある概念なんだというわけです。 で、ここで示されているカオスの内実とは、物質に内在する規則を持ったものとして考えられるけれども、水において継承化される原初の世界の性質が科学的なものとして捉えることができる。ということも、引用した箇所から解釈できます。次のところになりますが、実際モーゼによれば、この塊は水で覆われていると。そうして、古代の哲学者のうち幾人かが、このカオスは水の塊でしかないと主張したと。けれども、これを純粋な元気の水と理解してはならない。そうではなく、これは石の泥であって、それが発光することですね。同じ繰り返しによって、時の中でこの世界が作り出されたに違いなかったというわけです。原初のカオス的世界の化学的な性質といったものが、引用最後の発光という概念によって表されたのではないか。発光というこの概念は、近代科学の成立以前に極めて一般的に使用され、近代的な言い方をあえて採用するならば、疑似科学的な概念として多くの現象の解明のために使用されていたとされます。バシュラールはこの発光概念を近代的自然科学が成立する以前の思考の歩みの中に練り上げられた概念の典型だとして取り上げております。バシュラールによれば発光の概念を、バシュラールはですね、発光の概念を動物の領域と植物の領域、無機物の領域の3階にまたがって観察される現象であったとし、18世紀のアイルランドの医師マックブライドによって行われた実験を引き合いに出します。マックブライドはパンと水の混合、あるいはパンと水とですね、羊肉との混合体を食物と加え、その混合物が変化していく様子を腸内の消化の様子を重ね合わせて観察と考察を行ったと。ちょっとまとめ方がうまくなかった申し訳ないんですが、要するにですね、発酵とは物質としか出会う兵域、すなわち科学者の実験室、実験道具のレトルトの中、あるいは動物の体内や自然現象の中にあまねく見られる現象として直感されていたのであって、そこからですね、世界の原理としての発光が、近代科学成立での科学的思考として一般的な意味を持っていたのだということです。理論による発光概念はですね、バシュラールが指摘していたように、全近代科学的な概念としてしか考えないのであれば、精密さを欠いているかもしれませんが、そうした射程は、指摘できることがあればしますけれども、ここでは混沌という概念も一つの化学的なビジョンに従いですね、発光する世界観を表明していたということを確認しようということに、まとめていこうと思います。次は新知学者についての検討です。1765年に出版された百科全書の第16巻におきまして、ディドロは、テオゾーフですね、新知学者という項目を執筆しています。この項目は他の多くの哲学史に関する項目と同様、ブルッカーの批判的哲学史をもとに執筆されたものであり、その意味でブルッカーの考えを普遍しているところも多いと考えられます。とはいえ、この項目の記述は単なるブルッカーの引き写しにはとどまらず、ブルッカーの思考に自らの思考を乗せていく、そのやり方、あるいはその乗せていた箇所の中に、ディドロ独自の思想が垣間見える項目でもあるわけです。とりわけこの項目においてはですね、ディドロによって追加された脱線的な記述が比較的分かりやすい形で挿入されており、それがブルッカーによる当時の科学的思考の理解と交錯しながらですね、項目の関連ない記述、ひいてはディドロの一つの考えを形作っていると考えることができるのではないかと。一応スタロバンスキもそのように読んでいるというわけです。新知学者項目の内容に移りますが、新知学者という名称は項目冒頭の定義に従えば、人間理性を憐憫を持って眺めるものに対して与えられる。すなわち新知学者とは、超自然的で神聖で内的な原理によって証明されることを望むものであり、それによって最も崇高な認識にまで自らを高め、もはや自分たちでは投与できないままに自分たちを動かす想像力によって暴力的に占有され、その結果、自然と神に関する今まで隠されていた重要な発見を行う者たちのことだったとされております。こうした新知学者は結局のところ、皆化学者であったのであり、自ら火の哲学者と自称していたと結論付けられます。そこからですね、さらに、具体的にいきまして、パラケレス、バレンティン、フラッド、ボエミウス、ファンヘルモント親子、そしてポアレという化学者たちの思想が要約的に提示されるという構成をとっております。すなわち新知学者とはパラケルススから始まる錬金術的化学、なんかこのアルシミーとシミーといったものは確かにすごく訳しにくい単語でして、錬金術から化学へという間にシミーがあったというテーゼがちょっと脱線になりますけど、今野先生の聞かれていた平井博士っていう人が多分出しているテーゼだったのではないかと思います。というわけでシミーというのは少し独特な意味合いがあるんだとも考えられますが、とにかく戻りますが、ディドロはこの思想の系譜の中に科学的発光の思想と狂気情熱の実存との交点を見出して、それを自らの思考の背景として保持していくと。 まあ、そのように読んでいけるというわけです。もう少しいきます。百科全書の項目、神智学者内では、神智学者として列挙されている化学者の中でも、パラケルススとファンヘルモートの諸説の要約に多くの行数が書かれていると。神智学の系譜はパラケルススから始まり、ファンヘルモートに至るとされているが、非を起源とした化学的世界において、人間のミクロコスモスと世界のマクロコスモスとが通底しているということを説いたパラケルススの教えが、古代の神智学者ファンヘルモートに授与されながら発展していき、ディドロと同時代において一つの帰結を見せているのだとされています。そこではファンヘルモントの教えは化学における驚くべき進歩を達成したものであり、同時代においてはベーコン、ボイル、ガリレオ、デカルトと並び称されるものであったということが強調されていると。このファンヘルモントの教説の要約においてファンヘルモントの思考を媒介にしながら項目カオス内でディドロが提示しようとした水を起源とする世界観が完全に化学的な記述として変換され、想定されているということが確認できます。箇条書きで要約されたファンヘルモントの原理の中にそれを見出すことができるというわけです。そこでは水及び発酵を促す酵母、フェルマンタスヨンのフェルマンですね、が物質の起点に存在しているという主張が表明されていると。引用6ページのところですが、水が全てがそこから作られる物質であると。うんぬんかんぬん、うんぬんかんと曲げていただきて、まあ、有性酵母は肺の動力員であっても肺というのが出てきましたが、で、一番、引用の一番下、酵母の場所には秩序があり、生成によって与えられ、何がしかの結果を生み出すべく定められた理由があると。水は事物の唯一の物質的原因であるというふうに言われているわけです。このように、ファンヘルモントの主張を通じてですね、前説で検討した項目カオスにおける原初の水と発酵の論理とが、より科学的な教説の要素、の、まあ、要素としてですね、より科学的にですね、展開されているということが判明します。原初の水の論理は、ファンヘルモントの第一原理の要約、自然において結果を引き起こすあらゆる原因は、外的なものでなく内的なものであり、自然において本質的なものであるという理論の上で、水を基体とした内在性の科学として提示される。この内在的動因が原初の水の理論と結びついていることは、第二原理の要約、すなわち、内的原理を構成するもの、内的原理を動かすもののことを私は、まあ、これちょっと訳が古い、まあ、なんて、源の力と書きたかったんですが、なんか漢字が少し、あるけと名付けるという説からも明らかだと思います。物質的世界の起源とは文字通り古きものであって、それが水に他ならないということを化学者は証明しているのだという主張になるわけです。項目神智学者の特異性は、カオス論理の科学的裏付けという点にはとどまりません。ディドロはさらに、ファンヘルモントの諸説を羅列した後に、ブルッカーによる簡易解説の単純な転用からは離れて、神智学、すなわち錬金術的化学的思考を条件づける人間存在のあり方について語ります。ファンヘルモントの思考においては、物体の本性は化学の脅威として錬金術的な夢の中で、等作的に示されると。この自然を科学的に思考する際の錬金術的ビジョンを可能にする魂の状態についての概説がブルッカーからの援用部分の最後において示されています。ファンヘルモントの思考は理性によっても感覚によっても到達することができない純粋で完全な抽象であって、それに達するためには魂の活動は打ち捨てられねばならないとされております。いわばファンヘルモントの科学的思考は魂が自己を完全に忘却し、存在しないもののうちに吸収され、魂を絶対的に自動性を持たず、自動的な状態にすることで、一体の本性を知ることにあるとされるわけです。ファンヘルモントの思考においては、この魂の状態は、魂の周りにあった偽の光と闇とを払い、より高き光で魂を満たすものとして提唱されていましたが、ディドロはこれに独自の仲介を加えております。ディドロはこうした魂の状態は機械、身体の周期的な乱れによって引き起こされるものであって、生成の降臨とはそこにおいて創造されるのだと解釈しております。そこでは引き起こされた酩酊あるいは瘓死の状態の中で聖なる息吹によって古代の根源的なエネルギーが人間の中に再び回帰すると考えられる、まあ、けれどもディドロにとってこの状態は生成によって引き起こされるわけではなかったのです。この状態といったものは、無知と大災害の時代、つまり酩酊とか瘓死とかといった、まあ、古代の根源的なエネルギーに増えている状態といったものは、無知と大災害の時代が原因となって生じるものであって、そこにおいて聖なるものを求める、別の人たちがですね、こうした状況をした状態にある人たちを崇拝したり、あるいは迫害したりするという状況に過ぎなかったというわけです。 チドロの考えに従うならば、このような世界と一体化する、あるいは天から直接的な啓示を受けたと考えられていた人物は、いわば天才と狂気とか極めて近くで触れ合っていた状態にあったのであって、それは超越的な生成というよりは、身体、機械の乱調や、上級した周囲の環境によって引き起こされた想像力の過剰が原因となっていたと。ですから、こうした天才と狂人との系譜においては、進行していた競技の違いや行ってきた活動の違いは問題とはならないというふうになるわけです。祖性の変調、すなわち人体の乱調からのみ天才と狂気とは近傍として条件付けられる。以下の引用をご覧ください。この部類の人々の中に、ピンダロス、アイスキロス、マホメット、シェイクスピア、ロジャー・ベーコン、そしてパラケルスを数え入れなければならないと。神級を変えてみればよい。そうすれば、詩人であった者は魔術師か預言者、あるいは立法者になっていたであろう。ディドロによる錬金術的思考の検討は、物質の古い本性に遡ることを可能にする化学的な方法が、同時に人間の精神の最も内容にある力を呼び起こすことと通底しているということを示しております。精神と物質に共通するこの古い力をディドロは超越的な生成に帰するわけではなく、むしろ人間と物質に通底する共通の本性として提示します。そこにおいては、宗教的な狂熱、芸術的な創造、あるいは殺人や断食といった上級したあらゆる行動が、すべて身体や環境の異常が原因となった想像力の過剰に由来する天才と狂気との近傍として考えられているわけです。宗教的熱狂の脱神聖化といったものが、いわば物質的科学の理論の展開とともに進められると言えるのではないでしょうか。ディドロはこうした人間の状態を熱狂として名付けまして、項目神知学内の別の箇所で提示しています。熱狂こそが良きものであれ、アントゥシアスですね、悪しきことであれ、あらゆる大きな物事を目なのだと。徳を待ち受ける困難のただ中で、誰が熱狂なしで徳を実践することができようか。事物の探求における打ち続くロークに、誰が熱狂なしで身を捧げようか。学問と技芸の進歩及び真理の探求に、誰が熱狂なしで休息や健康、人生を捧げることができようか。友のため、子供たちのため、国のために、誰が熱狂なしで身を滅ぼし死ぬことができようと。ディドロは物質に内在する本性的自然的な力の中に人間精神を高揚させる力を見出し、そこにおいて近代人と古代人とをつなぐ熱狂の系譜を構成しようと試みていたのではないでしょうか。神知学者の栄誉を解釈することを通じて、物質的なものの力は人間の異形、あるいは上級した悪行さえも説明する原理として施行されます。項目神知学者においてディドロがブルッカーの記述に追加した箇所の記述は、時代的な状況に高齢せずに通底する物質的なものの力を強調するというディドロの思考を表明していると言えます。8ページに入ります。最後の物質論のところですが、物質と運動に関する哲学的原理に見られる、化学的な思想と、ジョン・トランド・セレナの手紙との関係からとなっていますが、大丈夫か、15分ですね。ここ大事なんです。ある程度読み切ってしまいます。ディドロは物質と運動に関する哲学的原理という短い論考を1770年に起草しています。1770年に起草されたというこの事実は、以下原理と訳しますが、原理を表す契機がルエルの思考との密接な関係のうちにあったということを示しています。というのもルエルが死去したのはまさに1770年であって、物質と運動に関する哲学的原理はそれを受けて執筆され、ルエルの思考をディドロが完全に自分のものとして解釈し提出したものが飛び出すことも可能だからです。実際今日まで指摘されることはなかったと思うのですが、ディドロの後期の唯物論的次元論の原理的な要約ともいえるこの原理におきましては、当時の化学的な思考が著作の思想的な骨子を形成しているといえます。そこでまずこの著作に見られるディドロの化学的な思考を記号にした上で、ディドロの化学的な物質感が唯物論において有する意義というものを検討していくという作業にすると思います。エルマンの全集版では10ページも満たない小さな著作なのですが、ここでディドロは物質が運動と不可分な実体として存在していること、つまり物質と運動とは切り離して考えることが、可能な2つの独立した属性ではなくですね、むしろ両者が不可分な関係のうちに置かれていると、このことが基本的な定理として主張されております。デカルト的な自然学にまつわる物体と運動の関係、すなわち幾何学的な空間の中で定式化定量化された物体が外在的な力によって運動するという考え方は、ディドロにとっては幾何学者の誤った抽象に基づいているものでしかないわけです。運動と静止という概念は物体の、物質の絶対的な状況を表すものではなく、むしろ相関的に内在しつつ物質に随伴するものなの。 つまりディドロにとっては静止とみなされる状態でさえ運動の一つの様態でしかないと。あらゆる物質は仮にそれが静止したものだとみなされる状態にあったとしても、そこには潜在的な傾向性としての運動が存在していると、まあ、彼の定義を先に、ババッとこう大雑把に言っているという箇所だと思うんですが、原理の冒頭で定義される主要なテーマはこのように予約されます。そこにおいては位置の移動をはじめとする目に見える運動と物質を変化し生成させる、まあ、見えない内的な運動とに共通する法則が考察されております。原理の冒頭部におきましては、物質において静止状態が存在しないということが、静止とは現実的なものではないという表現によって述べられております。引用が25とついているところですが、飛ばしまして、物質の静止状態を現実的なものとして認めないこうした考え方の中には、18世紀初頭にスピノザ的な物質世界の概念を論破したインクなどの理心論者、ジョン・トランドの影響が存在しています。スピノザ的世界観を批判するトランドの著作、セレナイの手紙が発行されたのは1704年のことですが、この著作は1768年にドルバックによってフランス語に翻訳され、フランスの理心論者や唯物論者に大きな影響を与えていたというわけです。能動的な作用を行う物質、アクティブマーターという概念はトランドの影響によるところが大きく、この著作の中でも、物質は延長であると同様に必然的に能動的な作用を行うと。またね、ソサリリー、アクティバーズ・ベラザ・エクスティンディズというんですか、というところが繰り返し根本的な命題として述べられているわけです。デカルト・スピノザ的な、繰り返しになりますが、形状学に基づいて、幾何学的な観念によって再構成された物体概念といったものに従うならば、物体の属性は延長と運動の2つに区別され、運動は延長に与えられる外的な力が原因となって生じる位置の移動としてのみ考えられる。物質の運動は移動の原因として別体、延長に外発的に与えられるものでしかないと。そうなると運動は延長の移動という現象から二次的に導出されるものに過ぎないというわけです。このように物質において延長のみを考慮する考え方、すなわち長さ、大きさ、高さのみを最初に考えるデカルト・スピノザ的な物体概念におきましては、運動とは計量可能な形態が機械論的な因果関係に基づいて座標軸を移動することのみを指すというわけです。でこれはスピノザでも同様だというわけですね。で3行ぐらい飛ばしますが、そうしたスピノザ的な考え方はトランドによれば、動力、ムービングフォースと位置移動、ローカルモーションと混同したことに由来する語尾に他ならないのだと。それでトランドはですね、スピノザを反駁することを通じて、物質が自発的に活動し、そこに外在的ではない力が働いていることを強調し、その性質は延長と移動という物理学的な概念に還元することだけでは、還元することはできないとみなしていたというわけです。さて、ディドロの原理におきましてトランドからの影響は動力と位置移動の違いという点も、言っているんですが、それに加えて物体の外部から働きかける力と同じく物質に内在する力も重要するという見解に表れています。すなわちディドロは原理におきまして力は物質を構成する分子として物質に内在していると考えている。そこにおいては延長を持った物体ではなく微細なものによって構成された物質が指向されねばならないわけです。ディドロは本性に固有の性質を与えられている分子はそれ自体作用する力なのだユニフォースアクティブと述べ、物質を構成しその意味において物質に内在している分子相互の関係を問題とします。これに伴い自然におけるあらゆる物質もこうした分子と同様に多様な運動を内包したものとして捉えられると。つまり多様な運動として表彰される事象が、多様な運動として、人々に表彰される事象、それを引き起こす原因は物体に対して外部から働きかける力ではないのだというわけです。理論のこうした考えに対するトランドの考え方はセレナの手紙、トランドの著作の中でも、同じように見出されます。それが次の引用ですね。オートキネシーというのが、割とインターナルエネルギー、エネルギーとかこういった概念が面白いんじゃないかと僕は思うんですが、トランドのこの箇所に従えば、位置移動させる外的な力とは異なる力が物質の内部に自律的なものとして存在しているということになります。ディドロもこの立場に準ずる形で原理の著述を進めていくことになります。まずディドロは、分子の集合だと自らが見なす非の存在を強調して、物質に運動が内在していることを説明します。引用、あなた方はよく静止状態にある物質を想像していると。けれども、静止状態にある非を想像できるだろうか。自然のうちにあるあらゆるものは、あなた方が火と呼ぶ分子のこうした集まりのように多様な活動を有していると。このあなた方が火と呼ぶ集まりの中で、あらゆる分子は自らの本性と自らの活動等を有していると。 非を分子の集まった物質と捉えるこの態度によって理論において抽象化され想定されてきた静止状態が反証されるというわけです。ディドロは燃え続ける炎の中に分子が運動を続けている状態が事実上認められると考えます。揺らめき続ける火があらゆる物質の状態と類似しているものだとみなされるわけです。自然の中にあるあらゆるものは多様な活動を行う、あなた方が火と呼ぶ分子の集まりのようにとディドロは述べます。すべての物質が絶え間ない運動に置かれている以上、構成された物質において完全な静止を認めることも実はできないんだと。で、少し飛ばしますが、理論によれば、デカルト的な自然といったものはですね、そうした意味で自然の本質を捉え損なっていると。ディドロは自らを自然学者でもあり、化学者でもあるという自己言及をこの原理の中で行っているのですが、こうした、この二重性において、物理学の、まあ、外在的な、ニヒロよりですね、に基づく世界観を、まあ、批判することといったことに出る目的があるんです。で、ここは少し。で、理論において、ニススという概念ですね、4秒、理論はここでと一番だんだんから5秒ぐらい、ナイサス、ニススと言われるんでしょうか、フランス語にはあるかないか分かんないです。というのが大事だというわけです。で、このことも今までしていきたいなかったので、少し。やっていきますが、コナプスというのがあったり、フォルスというのがあったり、いろいろと当時はあったと思うのですが、このニススというのが理論における独自の物質概念ではないかというのを提示したいと、物質における力の概念ではないかということを提示したいと思っております。10ページの真ん中でいきますと、抵抗性ととりあえず訳しましたが、ナイサスというこの概念は近世に復興した原子能者によって使用されたものであって、理論もその影響を受けていると言われております。この概念の端緒は、理論に近い方では、ガッサンディのうちに見出される。ガッサンディの予報に従えば、自由で目に見える運動する原子は動きの中にある原子、アトメスインモトと呼ばれ、動きが拘束されている原子は動きへのコナトスのうちにある原子、アトメインコナトアドモトと、あるいは蛍光性のうちにある原子、アトメインニスと言われると。まあ、ここで意味は違うんですが、このように使われているというわけですよね。で、ディドロが原理の中では正確に定義していないこの傾向性という概念については、同時代の唯物論者ドルバックの自然の体験の中にさらに詳細な規定を見出すことができます。この著作はディドロが原理を執筆していた時期と同じ1770年に出版されているわけですが、自然の体験の中で、第一部第二章の運動とその起源と第三部分におきまして、傾向性について比較的詳細な説明が施されていると。そこにおいては傾向性とは、ですね、ドルバックの引用。別の見方、まあ、ある見方をすれば急速を享受しているように見える物体が実は他の物体に及ぼしている連続的な力として定義されています。止まっているように見える物体はさまざまなそれを動かそうとする力に対して実際のところ抵抗しているのであって、そこには常に何らかの力が働き続けているとされる。で、この見えない抵抗をドルバックはナイサスニスと呼び、さらにそれを隠れた力ユニフォルスキャッシュビスインエネルチアイと言い換えます。ドルバックにおける傾向性の概念はそれゆえ、まあ、いわゆる感性の概念と近いと言えます。ディドロはこうした概念を援用しつつですね、それを物質における力の外在と内在という形式のもとに読み替えていく。物質における運動は運動と静止という同一次元における力の量的な多寡によって考えられるのではなく、変異と傾向性という次元が異なる2つの力によって規定されると考えていると。ディドロの引用です。極めて確実なことは、この世界においては全ては変異のうちにあるか、ないしは傾向性のうちにあるかということ、ないしは同時に変異と傾向性のうちにあるということであると。こうして物質の力が顕在的な変異と潜在的な傾向性との相関において捉えられるということになります。ただこれは単純に作用と反作用、あるいは足し引きでゼロという関係ではないというのが、また理論の化学的な思考を発揮させる。化学的思考を表しているというのが次の段落です。ディドロはここで潜在的な力と顕在的な力の関係を物理的思考にはよらずに科学的物質観のもとに展開させると。このことは潜在的な位相は単に顕在的なものへの抵抗という位相にはとどまらないということを意味していると。運動は可視的に目に見える一移動である外在的な範囲と、それ自体は不可視で内在的な傾向性によって決定される。そしてここが大事なのですが、潜在的傾向性はそれ自体質量とは無関係だとみなされ、それが顕在化した形で発揮される物質の力は物質の質量から独立したものであって、 物理学的法則性とは無関係な性質を持つのだとリドは主張します。この力の存在は実験室で起こる物質の燃焼や変化の中に見出され、世界で起こる事象とのアナロジーに置かれる。物質の原理は空気の一つの分子が一塊の鋼を爆発させたり、四つもの火薬で岩を割るには十分であるという事象によって説明される、そして証明されるわけです。リドロによれば、質量と力との比例は同じ物質でできた均質な塊同士の間に見られる関係でしかなく、異質なものでできた物質の関係においてはその法則は妥当しないのだ。まあ、これがおそらく、僕が読んだリドロにおける反ニュートン主義と言えるのではないでしょうか。このような考え方は次の箇所に端的に述べられています。作用と質量と混同してはならない。そうだ、おそらく均質なものの塊と同じ均質な物質でできた別の塊と比べて、この2つの塊の作用と反作用とについて語るならば、両者の相互のエネルギーは質量に比例すると。けれども異質なものでできた塊が問題となるときには、それはもはや同じ法則ではない。物体を構成する元素となるそれぞれの分子に固有で内在する力が多様であればあるほど、そこにおける法則も多様になる。異質な物体同士の間では質量に関わらず極めて強力な力が作用することが認められるが、リドロはこの事実の中に化学の反応の力を認め、それを可能にする物質の潜在的な力の原理を想定するわけです。で、次の12ページに移ろうと思います。これがリドロの科学的な態度の一つだと思います。そしてあと5、6分で、あ、大丈夫だと思います。ちょっとやってみます。この辺りは大丈夫なのですが、理論の考えに従うならばですね、さっきも言ったように物質における化学的な作用と物理学的な作用は相互に排除し合うものではなく、2つが重ね合わされて、まあ、読解されねばならないということになるわけです。自然学と化学は並列し得ると。次の3種の作用を理論は認めているというわけですね。分子に関して、まあ、この辺少し、物質を構成する分子はそれゆえ質量に比例する引力の力学、元素に着せられる化学的な反応、そしてそれらの相互干渉という3通りの仕方によってその作用を受け運動すると。というわけで、さてと、次の段落、先日、先ほど述べた潜在的傾向性という概念がこうした作用の感じ間違いなしかと反作用の力学の中で一元的かつ潜在的に機能するのだというのがリドロのこの内察概念の特異性ということになります。というのも、潜在的傾向性とは物質に内在し潜在するものであるが、それは他の物質との関係において発露する力だからです。その意味でこの話とは異なるというわけです。潜在的傾向性という概念に従うならば、物質の力は物質そのもののみに内属し自存する力、この話としてではなく、常に他の物質との関係において初めて発露し得るような、いわば可能的な、関係的な力として考えられる。物質を構成する要素は常に他の要素、あるいは物質との潜在的な関係のうちに平衡を保っているのであって、他の物質との関係の変化において力を顕在化する運動が生じるということになります。リドロの物質論の根底にあるのはこうした潜在的な関係性に他なりません。すなわち、あらゆる物質においてあらゆる他の物質の連結が潜在的に内在している連結の可能性があるというわけです。段落がありまして、でこの内察という語に対して実は固定した訳語が与えられているわけではないし、同時代の人も、さまざま使い方しているんですが、語源的に考えてラテン語の動詞リトールから派生している内察という語を、コナーツの語源コノールと比較して考えてみるならば、両者の違いが分が明確になるのではないだろうか。すなわち、内察が、ニスが何らかの力を意味するとしても、そこには常に何かに寄りかかろうとする、依存しようとする、ある種の相互性といったものが概念されている。ニスは完全に自律的な力、あるいはそうした力への意志ではないと。それは別のものにもたれかかる力、あるいは別のものによって引っ張られ、支えられる自由的な力を概念していると。自動におけるニスの重要性はこの点に損しているというわけです。異質なものの相互性を重視する理論の思考においては、ニスという用語は同時代に物体の内在的力を表すものとして用いられたその他の概念であるコナーツやインペックスとの際において使用されているのが判明しております。自動におけるナイサス、ニスの概念とは、他の物質の関係性において発動し得る潜在的な力なのだ。 さらにですね、物質の平衡状態、そしてそれがある仕方で反応したときに、力が発動するということを考えているならば、まあ、日質というのはですね、まあ、潜在的な物質間のテンション、緊張環境を表しているのではないかというふうに、まあ、考えることができるのではないかと、13ページの冒頭で提示させていただきました。そしてですね、こうした異質なもの同士が相互に作用する力といった世界像をディドロが再び発光という概念で捉えていることにも注意しておきたいと思います。次の引用ですね、私は諸物体の一般的な集まりに目を留めてみると、あらゆるものが作用と反作用のうちにあることが見て取れると。すべてはある形式のもとに破壊され、別の形のもとであらゆる種類のものが消化や溶解、栄養解、結合することによって再構成されると。これらの現象は物質が均質なものであるということとは相容れない。これによって私は次のような結論に至ると。物質が異質なものでできている。自然には多様な元素が無限に存在している。この各々の元素はその多様性を通じて固有で生徳的で普遍で永遠で壊すことのできない力を有している。物体に内在するこれらの力が物体の外部へと作用を及ぼすと。そこから世界に運動が生じる、いやむしろ世界における一般的な発光が生じるとされるわけですね。物質、いやそれを構成している元素に固有の力の普遍性をディドロは主張します。それらの要素の組み合わせ、反応により構成された物体間の相互作用がですね、失礼しました、自然におけるあまねく作用と反作用が生まれる。元素の内在的な力が物質の作用となり、物体間の運動となる。それが世界の運動であり、世界の運動は発光する世界の中で織りなされるさまざまな物質の化学的反応の結果にほかならないというわけです。最後に用いられた発光する世界という名称がディドロが抱いていた化学的な世界の一つの典型を表していると言えるでしょう。ディドロが提示した発光する自然観の理想は、重力に支配された世界観、すなわちニュートンの法則によって一元化されつつあった世界観に対する異議申し立てとして機能しているということも指摘できます。ディドロは原理において、ニュートン力学に基づいた世界に対する仮想的なもう一つの世界として、この科学的世界像の存在を主張していると。燃える火が上昇を続けるという事実は、重力の支配への抵抗なのだというわけです。次の引用ですね。物理学法則によって支配された世界は、ディドロにとって一つのあり得るべき、プテトル、外然的なものでしかない。これに対してもう一つのおそらくはあり得る自然が重力の支配する世界に対してされつつ加工されると。ディドロが示した科学的世界像は、それゆえ、一つの可能的世界像であり、唯一の法則には還元され得ない現実の多様性を担保していると。この世界は、それ自体の神聖性をもう一つの自然の学である化学に負っているのだというわけです。少し飛ばしまして、以上のような考察を経て、ディドロが原理において展開した物質とその運動に関する思考は次のような形に要約されると言えるでしょう。1、物質における力は外発的なものではない。それは内在的な力が表出したことに由来している。物質はトランドの概念を援用するならば、自己運動的、オートキネシーな存在である。ただここは、キネシスというのがまた、微妙な概念なので僕は探ると面白いと思いつつ探ってないんですが、ディナミスエネルギーアと違ってキネシスという別のフェーズがアルスフェーズの運動にあるので、そこの違いはどうなんだろうとかということは少し考えないといけないと思います。2、物質の大部分は異質な種要素の結合からなっている。このことは物質を運動させる力が多様な原因によって生じるものであることを表しているとともに、物質がニュートン主義的な引力の法則にのみ乗っ取るものではないことを示している。3、物質はそれぞれが内在的な運動を行いつつ相互に干渉する。言い換えればあらゆる物質は常に作用と反作用のうちに置かれて動き続けている。4、物質の運動の内在的な原因はナイサス、ニススと呼ばれる。5、ディドロにおけるニススの概念は分子に内在する性質が他の分子と結びついて発露させうる力の可能的存在を示していると。6、ニススはそれゆえドルバックが示したように単なる感性、抵抗の力を意味するにはとどまらない。その潜在性は物体を物質レベルで考えたときに構成要素の可能的な反応すべてにおいて見出される。7、物質を構成する分子あるいは元気の潜在的な力は普遍なものであると。8、ディドロの物質概念における潜在的な力、ニススは物体としての対象が他の力に対してとどまろうとする力と、物質としての対象が他の対象と反応する可能性としての力との両方を意味している。 大体以上の字幕なんじゃないかと思います。最後に結論です。15ページですが、今回の考察を通じまして、非常におけの物質概念が、当時の化学的な思考の影響を受けながらですね、自ら形成していった、形成されていったものであるということが判明すると。自然の解釈に関する施策の頃から具体的に着想され始めた化学的な物質論が完成していくに従って、物質における異質なもの同士の結合と、それに伴う力の発生という側面が強調されていくというわけです。物質を運動させる力は、物質相互の潜在的な関係性として概念化され、ディノロ独自の思想として提示される。元素のレベルで存在している潜在的なこの力が現実化することが、運動する物質の説明原理となります。その結果、運動は物質に内在するのみならず、他の物質との関係性を潜在的に含んだものとして考えられる。物質同士の関係性は本質的に多様なものであり、関係性の多様性が表示され、関係性の多様性がですね、表示される力の多様性と、まあ、対応しているというわけです。このように質的差異に基づいて、力が表示するというこの表出論は、力学的な一般法則とは容易に還元されないのではないでしょうか。で、まあ、ライプニッツの世界像との比較というのは、まあ、ライプニッツというのは表象なので、工学主義なんだけど、理論といったら、まあ、そうした意味で、力量的な世界像なので、力学、まあ、力学というと、ここで力学になっちゃうんだけど、ダイナミックなものだ、ということを言っていますが、こうした力学的な関係性を、理論が次のようなところで、これは心理学者からの引用ですが、述べています。人間はマクロコスモスの精髄であると。だから人間は天を模倣することができるし、天を支配し、導くことさえできると。あらゆるものは人間の魂の働き、エネルギー、そして欲望に従う。私たちを天にまで高め、創造物と天体の事物の連鎖を私たちに従わせるものは、私たちの失う原型なのだ。世界の存在の連鎖から自己の内容に至るまで通底している、不可思なんだが根源的なこの力学的関係性は、盲人書簡内でディドロが重視した触覚性の概念を存在論的な原理にまで変容させたものだ、として認めることもできるのではないかと。上に引用した百科全書の項目、心智学者の部分に用いられた用語を援用するならば、動き、エネルギー、欲望こそが世界を貫く原型となる。さらに後には、こうした力学的な実体感構図の思考は、ダランベールの夢などの著作に生み出される蜘蛛の巣の存在論として継承化されると。一言で言うならば、ディドロにとって物質の力とは、物質に内在している他の物質との関係性の表現に他ならないと。関係性は、それは同じことですね。常に潜在的な力として物質の構成の中に含まれている。理論にとっての物体の運動とは、その関係性が力として表出して実現されたものではないか。というわけで、一応ここで仮の結論とさせていただきます。どうも長い時間ありがとうございました。
あ、どうも、ありがとうございました。とっても面白かったと思うんで、時間もちょうど、ほぼ予定通りだったので、皆さんの方で質問などをどうぞ。